2、関口屋の裏には4軒の貸し長屋があった。いずれも関口屋の所有で、その奥の1軒には歳三という若い大工の独り者が住んでいたが、若い職人であるからこの時節に酒も飲む、夜歩きもする。その不養生のたたりで疫病神に見舞われた。彼は夜中から登社を始めて、明くる日の午後に死んだ。独り者であるから仲間の友達や近所の者が集まって弔いを出すことになった。関口屋でも自分の家作内であるから店の者に香典を持たせて悔やみにやった。うちの地面口へもとうとうコロリが来た、と主人の治兵衛も顔をしかめた。コロリの伝染することを知っていても、それを予防することを知らないのであるから、近所の人々はいたずらに恐怖するばかりであった。この頃は伝染を恐れて、コロリの死人のうちへは悔やみや通夜に行く者が少なくなったが、それでも歳三のうちには近所の者を合わせて5、6人が集まって方ばかりの通夜を営んだ。歳三の隣に住んでいるのは大吉というタバコ屋であった。これも若い独り者で、タバコ屋といっても店売りをするのではなく、刻みタバコの2を担いで諸藩邸の金番小屋や中間部屋、あるいは諸所の寺々などへ売りに行くのである。彼は関口屋の長屋に住んでいるばかりでなく、商売物のタバコを関口屋から元値で卸してもらっているので、朝に晩に親しく出入りをしていた。大吉と歳三とは壁一重の相長屋で、独り者同士の仲良く付き合っていたので、歳三が昨夜から病気にかかると、彼は商売を休んで看病したほどであるから、今夜の通夜にはもちろん詰めかけていた。残暑の強い時節といい、締め込んでおいては疫病の邪気がこもるというので、狭い家内は残らず開け放してあった。その夜の5つ半、午後9時頃である。路地の中に犬の吠える声が聞こえるので、大吉は家内から伸び上がって表を覗くと、井戸のそばに白い影が見えた。家内の日の光が表まで流れ出ているので、その影の正体も大方は分かった。それは白地の一重を着た少女である。少女は関口屋の裏口に立って木戸の間からうちをうかがっているらしかった。大吉は自分の隣に座っている相長屋の腎臓の袖を引いてささやいた。あの子はどこの子だろう。腎臓も伸び上がって表を覗くと、犬は続けて吠えた。少女は犬を恐れるように木戸のそばを離れて、静かに路地の外に立ち去ったが、草履を履いていたと見えて、その足音は聞こえなかった。見慣れない子ですね、と大吉はまたささやいた。ここらの子じゃないようだ、とは言ったが、腎臓は深く気にも留めなかった。大吉はなんだか気になると見えて、そこにある下駄を突っかけて路地の外まで追って出たが、少女の姿はもう見えなかった。あの子はどこの子だろう。大吉はまだしきりに考えていたが、他の人々は腎臓と同様、それに格別の興味も注意も引かなかったので、話はそのままに消えてしまった。流行り病であるから、明日は早朝に死体を焼き場へ送るはずであったが、この頃は弔いが多いので棺桶が間に合わない。よんどころなく夕方まで延ばすことにして、関わり合いの人々は恐るべきコロリの死体を守りつつ一日を暮らした。 この日の午後である。30前後の男が関口屋の店先に立った。ここの裏に歳三という大工がいますかえ？その歳三さんはコロリで死にました。と店の者が答えた。コロリで死んだ？とその男は少し慌てたように言った。そりゃとんでもねえ。そうしていつ死んだね。昨日の昼過ぎに、やれやれ、と男は舌打ちした。弔いはまだ済まないというのを聞いて、男は急いで路地の中へ駆け込んだ。彼は線香の煙の漂う角口から声をかけた。もし、歳三は死んだのかえ？昨日亡くなりました、と入り口にいた大吉が答えた。どうぞこちらへ。悔やみに来たと思いのほか、男はつかつかと家へ入って、六畳の隅に横たえてある若い大工の死体を眺めた。彼は忌々しそうに舌打ちした。畜生、運のいい野郎だ。コロリで死んで運がいいとは何事かと、一座の人々は驚いた。いずれもあっけに取られたように男の顔を見つめていると、その疑いを解くように彼は説明した。今から4日前の晩に、湯島天神下の早桶屋伊太郎が何者にか殺された。前にも言う通り、この頃はコロリの死人が多いので、どこの早桶屋も棺を作るのに忙しく、自分たちの手では間に合わないので、大工や桶屋などを臨時に雇い入れて手伝わせた。一人前の職人は棺桶などを作ることを嫌ったが、腕の鈍い者や若い者は手間賃の高いのを喜んで方々の早桶屋へ手伝いに行った。ここのうちの歳三もその一人で、先日からかの伊太郎の店に働いていたのである。伊太郎が何者にか殺されたのは、その金に目をつけたものと認められた。早桶屋にとっては疫病神は福の神で、商売繁盛のために伊太郎は意外の金儲けをした。それが災いとなって、伊太郎は殺され、女房は傷を負った。戦議の末に、その盗賊の疑いは雇い大工の歳三にかかって、召し取りに来てみるとこの始末である。召し取られて重罪に処せられるよりも、コロリで死んだがましであろう、運のいい野郎だと言われたものも無理はなかった。召し取りに来て失望した男は神田の半七の子分の善八であった。こうなっては虚しく引き上げるのほかはなかったが、それでも歳三の平素の行状や死亡前の模様などを一応取り調べておく必要があるので、歳三と最も親しくしていたという林家の大吉が表へ呼び出された。善八は井戸端の柳の下に立って、しばらく大吉を調べて帰った。
驚いたね。人は見かけによらねえものだ。歳公もちっとは道楽をするが、まさかにそんな恐ろしいことをしようとは思わなかった。
コロリで死んだ歳三に対して人々の同情がにわかに冷めた。まったく運のいい野郎だということになってしまった。さりとて今さらその死骸を捨てて帰るわけにもいかないので、人々は迷惑ながら日の暮れるのを待っていると、暮れ六つ頃に棺桶を届けてきたので、すぐに死体を押し込んで担ぎ出した。店子が死んだのであるから家主も見ていることはできない。関口屋でも主人の名代として店の者に送らせるはずであったが、それがコロリの弔いであるばかりでなく、本人は 恐ろしい罪人であるという噂を聞いて、店の者らは送っていくことを嫌った。それを無理にとは言いかねて、関口屋でも少し困っていると、女中のおよしが行こうと言い出した。お前は女だからおよしなさいよ、とおことは一応止めた。しかし、誰か行かなければ悪いから、私が行きますと言って、およしがとうとう行くことになった。およしさんは、コロリが怖くないのかしら。なに、大さんと一緒に行きたいんだよ。他の女中たちはささやいていた。タバコ屋の大吉は、23歳で色白の華奢の男であった。秋の宵の暗い路地から、提灯の火が五つ六つ寂しく揺らめいて、歳三の棺桶は送り出された。五つを過ぎた頃におよしは帰ってきて、千住の焼き場には棺桶が五十も六十も積んであるので、とてもすぐに焼くことはできない。今夜はそのままに預けておいて、七日か八日の後に骨上げに行くはずであると言った。コロリのために、焼き場や寺が混雑することはかねて聞いていたが、今またそんな報告を聞かされて、関口屋の一家も暗い心持ちになった。その中でもさらにおことの心を暗くすることがあった。およしはおかみさんにそっと話した。ゆうべお通夜をしているときに、白地の着物を着た女の子が、裏の木戸から覗いていたそうです。うちの裏口を覗いていたのかえ？とおことは顔の色を変えた。タバコ屋の大さんが見たそうです。仁さんも見たと言います。カムロヘビ、ヤツデの葉。それに怯えきっている矢先へ、またもやこの話を聞かされて、おことは目がくらみそうになった。白地の着物を着た女の子は、明神山から降りてきたらしい。恐れ死ぬというその呪われた運命が、いよいよ迫ってきたように思われた。今までは、恐れにもおよしにも口止めをして、自分一人の胸に収めていたが、おことも、もうたまらなくなって、夫の治兵衛に一切を打ち明けた。治兵衛は決して愚かな人物ではなく、商売の道にも相当に長けていて、関口屋の古いのれんを傷つけないだけの器量を備えていたが、彼は非常に神仏を信仰した。その信仰が高じて、一種の迷信者に似ていた。おことが、明神山の一条を隠していたのも、迂闊にそれを口外すれば、夫を驚かすに相違ないと懸念したからであった。果たして、治兵衛は驚いた。彼は涙を浮かべて、嘆息するのほかはなかった。カムロヘビに呪われた娘の命は、所詮救われぬものと諦めているらしかった。